ではご一緒に聖書の言葉に今朝も耳を傾けていきましょう。今朝は旧約聖書の箴言4章20節から27節まで、そこから小金井牧師より心を見守と題して御言葉を取り継いでいただきます。
本日の聖書の箇所は箴言4章20節から27節です。旧約聖書箴言4章20節から27節です。我が子よ、私の言葉をよく聞け。私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者にはそれは命となり、その全身を健やかにする。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。偽りを言う口をあなたから取り除き、曲がったことを言う唇をあなたから切り離せ。あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よ。あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めよ。右にも左にもそれてはならない。あなたの足を悪から遠ざけよ。
皆さんおはようございます。何人かの方、平日来られる方といろいろお話をするんですけれども、もう1月も終わりなんだねとびっくりするような声をですね、いくつも聞きました。昨日は泉会の方々と一緒に、クリスマスの感謝会を持ちました。持ち寄りで美味しい食事をみんなで取りながらですね、楽しい交わりを持ったんですが、そのテーブルでも、もう1月終わっちゃうんだねと、この間明けましておめでとうと挨拶して、1週間が1ヶ月がもうあっという間に今過ぎていく、そのような日常生活の中で皆さんはどんなふうにこの1月を、過ごされたでしょうか。新しい年を迎えて、新鮮で生き生きした日々を過ごしていらっしゃるでしょうか。あるいはいろんなことに忙殺されて、あっという間に何かこの日を迎えてしまった、その日その日のことはいろいろがあったけれども、何かこう過ぎていってしまった、もうちょっとくたびれ感があって、もうすでに新年明けたけど半ばまで過ぎたような面持ちでいらっしゃる方も中にはいるかもしれません。気持ち新たにこのスタートした、チャレンジしたことが、最初は鮮度が保たれていても、何か新鮮でですね、みずみずしく生き生きとこう何かこう力あって、新鮮度が保たれていても、日を追うごとに少しずつ色あせていってしまうということ、もう多いように思います。慣れてくるということもありますけど、何でもそうですが、スタートを切ったときは新鮮で生き生き、でもこの継続していく、それを何かこう継続していくときには気持ちだけでは続かない、この意思的なものというものが求められるように思います。気持ちは変化します。ですから気持ちだけではなかなか続いていかない。また新しいことにチャレンジして続いて継続していくときに、やはりそこには自分の何か習慣化したものが現れてくるというようなところで、意思的に取り組むということが求められるように思います。 まあ、イエス様を信じた時は何もかもがこの新鮮で、聖書を読むのも祈るのもまたその喜びも何か新鮮で、そしてイエス様にも伝えたいし、でもだんだんだんだんとその生活が馴染んでくると、こうぶどまりというんでしょうか、まあこのぐらいのものだよなというような、この鮮度が落ちていくことがあるように思うんですね。時間の経過とともにその鮮度も落ちていて、なんだかこの前と変わらない自分に戻っているなということがないでしょうか。習慣も変わらず、生活のあり方も変わらず、なんか前と変わらない自分に戻っているなという、新鮮な神様との交わりというのが毎日毎日、その朝にまた晩に、なされているでしょうか。デボーションから遠ざかっている、そのようなふうになっていくとですね、だんだん自分頼み、自分頼みとなっていって、この正気のない、クリスチャン生活というものに、信仰生活というものにだんだんと傾いていくようなものだと思います。まあ、私たちの取り巻く環境は、この社会はこの神様抜きにした価値観であふれていますから、私たちはどこかでいつもその影響を受けています。しかし毎朝毎晩、この天地を作られたお方との新鮮な交わりの中に、私たちは息を吹き返すようにして、この鮮度がある生き生きとしたこの時間を過ごすことができる、そのように思います。一日24時間、みんな全ての人に平等に与えられているこの時間、どのように使っているか、やりたいこと、しなければならないことが目の前にどんどんと優先していって、そして余った時間で祈ろう、余った時間で御言葉開こうとするならば、その時間は持つことができません。優先順位というものも、私たちの中で意思的にそれを持っていくということは気持ちだけではできないものです。それはとても大切なことだと、私たちの生活の在り方にこう反映してくるものです。まあ、いろいろなことがあって、この命の鮮度が保たれた生き生きとした毎日を送る、その秘訣は毎朝毎晩主の前に出て交わる、祈ることです。まあ、神様との心の距離を近づける、それはいつもこの主の方向を見る習慣、主の方向を、主を見上げるという時間を持つということにもなりますが、そこには自分の思いを聞いてもらうばかりの一方的なことでなくて、神様これお願いします、あれお願いします、これが必要ですと、その一方的な自分の思いを、思いの丈をですね、相手が聞こうが聞くまいが、一方的に語るばかりでなく、祈るばかりでなく、神様が自分に語っておられることを聞くという時間もとても大事です。交わりというのは一方通行ではなくて双方向のものだからです。祈りは一方通行ではありません、双方向。お願いばかりでなく、この祈りの中に含まれるのは祈願というこのお願いだけでなくて、その私たちが捧げる、神様に捧げる祈りというのは、神様への感謝、そして神様がどういうお方かを告白する、褒めたたえる、まあ、賛美、主よあなたは我が盾、我が岩、我が砦です、主よあなたは私の牧者です、神様がどういうお方であるのかという、その賛美の言葉、そして自分自身の告白、あるいは誰かのための取りなし、祈りの中にはそのような要素を含んでいます。一方的なものではなくて、また祈ったその最後に静まって聞く、まあ、祈りはこの言葉に挙げて祈ることでもありますけど、 その祈りの中で何もしない静寂の中で神様の言葉を聞く、その神様の臨在の中に身を置く、それがこの神との交わり、24時間の中で清く分けて清別してその時間を持つ時に、私たちの毎日はですね、当たり前ではなくて、この日も日が主が作られた、この日も主が私と共におられるという、この鮮度にあふれた、喜びにあふれた、そのような毎日になっていくはずです。父なる神様がどのように自分に眼差しを向けてくれているのか、今この祈りを捧げた自分に何を語ろうとしておられるのかを聞くという時間を持たないまま次の行動に出ないように、その静寂の中で何もしない、ただ黙って神様を待ち望むという時間も、祈りの中では、交わりの中ではとても大切な時間です。聖霊の働きによって、この祈りの中で、神様との交わりの中で、自分がどんな状態であるのかということに気づかされます。自分では気づかない、でもその交わりの中で自分のうちに高ぶりがあったな、あるいは不従順であったな、あるいは元気でやる気でいっぱいだと思っていたけど、どこか無理があるな、疲れている、自分では認識がないけれども心のどこかに痛みがある、それをその静寂、主の臨在の中に身を置いて、私たちが主を待ち望むときに、そのところに見てを置いて、そこを癒して回復して力を与え、励まして慰めてくださるお方が、その祈りの中でですね、私たちを取り扱ってくださる、そのような時間が私たちにとってとても大切です。なぜなら私たちは、このそういうものがなくてですね、世の中に出ていくときに風当たりの強い、そのような世の中に出ていくときに、まあ、何もない中で出ていくならば、多くの影響をよくよく受けるからです。もしこの正気のない鮮度の落ちた毎日であるならば、それさえも気がつかないで、毎日過ごしているかもしれません。ああまあこんなもんかな、気がつかないうちに喜びがどこかなくなって、何か生活に追われるというんでしょうか。鮮度の落ちた毎日であるならば、それは神様との交わりが義務的になっている。ああ祈らなきゃ、ああ御言葉開かなきゃ、この義務的になっていないかということをチェックしてみなければならないと思います。まあ、今朝この箴言の4章20節から27節を開きました。20節からはこう書いていました。我が子よ、私の言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾けよ、それはあなたの目から、それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者にはそれは命となり、その全身を健やかにさせる、健やかにする。23節を一緒に読みたいと思います。23節、はい。力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。我が子よと神様の語りかけがあります。私の言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾けよ、それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者にはそれは命となり、その全身を健やかにさせる。そして言うんです。力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉は これから湧く。高砂市では午後2時半になりますと、防災無線を利用して月の砂漠がの曲が流れます。加古川はどのようなかちょっとわからないんですが、高砂にいるとあの裏さびれたというんでしょうか、ちょっと寂しい音色でですね、2時半、あの月の砂漠がってあの曲が流れるんですね。なんでこんなちょっと寂しい曲が流れるのかなと思っていましたら、この作曲された佐々木卓さんという方はこの高砂市出身だからと、まあ、聞いています。少し前はふるさとの曲がまあ流れてたと思うんですが、この十何年間はこの月の砂漠が流れています。2時半にこの曲が流れるのは、これから子どもたちが小学校から下校します、下校時刻になるので、どうぞ地域近隣の皆さんは子どもたちの下校を見守ってくださいという、まあ、その合図だそうです。まあ、子どもを見守るというのは、そこに危険が潜んでいるからです。どうぞ子どもたちが事故や危険から守られるように地域の目で見守りましょうと言うんですね。無事に家に帰れるように、何かあったらすぐに気づいて、駆けつけて助けることができるように、まあ、そのことを皆さんに意識してもらうために2時半になるとこの月の砂漠が流れます。見守るというのはその存在が大切だからですね。そして見守るというのはその存在、大切な存在を損なう危険があるから見守るということがなされるわけですが、あなたの心を力の限り見張って見守れとこの信玄は言っているんです。そこから命の泉が湧くからと。じゃあ何を見張って何を見守るのか、どう見守ればいいのかということを今日皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、第一番目は、新しく生まれた自分を見守る。新しく生まれた自分というのはイエス様と出会った私です。イエス様と出会った皆さんです。新しい命をいただいた私たちです。イエス様によって新しく生まれました。このことがはっきりしているかどうか、あなたはイエス様によって新しく生まれたのだと。パウロはこのことをキリストを着ているというふうに表現しました。先週はこの神の愛に生きると題して御言葉を取り次ぎましたけれども、神様の愛に生きるものとされて、そしてその神の愛の中に生きたものを通して神の愛が他の人に流れていく、そのようなことを先週お話しました。そのように私たちは作り変えられたんだって。神様を知らずに生きていた、背を向けていた古き人、そのようなものが根元からごっそりと抜かれて、イエス・キリストというお方の土台の上に植え替えられた、それが新しくされた人です。自分は何も変わっていないように思える、そのような部分があるけれども、新しくされたという実感はないけれども、でもイエス様を信じた時に、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと、この言葉が私たちのうちで生きているわけです。ローマ書の11章の16節にはこう書いているんです。根が清ければ枝も清いのですと。根が清ければ枝も清い。私たちはともするとこの地上で見えている枝ぶりというものだけに意識を向けて、それがどうなっているかということだけに執着するようなことがありますが、でもそうではないというんですね。根が清ければ枝も清いのです。 私たちが気がついて私たちが心を向けなければならないのは、どの土台に私たちが根付いているかという、それが重要です。新しく生まれたものはイエス様とつながっているんですね。それをいつも自分が見つめているか、そこに思いを向けているか。まあ、ローマ書を読むと、パウロは人がイエス様に出会って作り変えられていくプロセスをこのローマ書に書いています。信仰によって救われる、信仰義人、信じる者は救われるという、その信仰によって罪はないもの、イエス様を信じるときに罪がないもの、神の子とされ義と認められたという、あの信仰義人。そして聖か栄か、このことについてパウロはロマ書で教えています。まあ、聖かというのは清く変わる、変えられていくと書きますが、これは罪の力からの解放を言っています。罪の力からの解放、信仰によって罪のないものとされた、感じるか感じないかは別問題です。イエス様がその技を成してくださったですから、信仰によって義とされた。でも私たちの内側にはですね、私たちの内面にはこの罪の性質というものが未だに生きています。ですから葛藤があるわけです。イエス様信じた後もそれが処理されていくには長い時間がかかります。まあ、清めと言いますけれども、清めというのはプロセス、この距離を表しています。罪からの距離です。イエス様をお迎えする前は自分が正しいと思うことが正しい、そのような中で生きてきました。罪というものにまみれて何も感じなかった。悪いことは人のせいにする、だってあの人が悪いんだから、この環境が悪いんだから当然と。そして人を恨んだりですね、嘘吹いたり、それは当たり前のこと、みんなやってるから、そんなことしなければ世の中は渡っていけないぐらいのものでした。しかしそれらのことを何も感じなかったけれども、イエス様を信じて心にお迎えすると清いお方が私たちのうちに住まわれるので、清くないと罪のものに敏感になっていきます。そこから離れたい、そこから離れようとするときに、私たちはこの古い性質を持っていますから、そこと葛藤するんですね。古い自分と奮闘します。まあ肉としましょう、古い人が。そして神様の清い、そのイエス様ご自身の御霊が格闘しながら、ある時は誘惑に打ち勝ち、ある時は打ち負かされて、その繰り返しの中で少しずつ少しずつ私たちは罪というものからこう距離を取っていきます。これが清さ。誘惑が来てももう完全にシャットアウト、もう見向きもしない、応じなくなっていく、これが聖化の道のりです。聖霊の助けによってこのことがなされていくわけです。そのようなプロセスを今私たち一人一人は歩んでいます。そして救いを受けた者には新しい原理が働いているということを御言葉は教えています。新しい原理があるということは古い原理があるわけです。この新しい原理はイエス様が十字架で罪の代価を払ってくださったことによって生まれたものです。与えられたものです。ローマ書の8章1節2節にそのことを取り上げてパウロは書いています。アウトラインにもありますので一緒に読みたいと思います。ローマ書の8章1節2節、はい、こういうわけで 今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。二つの原理が出てきました。命の御霊の原理、罪と死の原理。最初の人アダムとエバがこの食べてはならない、食べたら必ず死ぬと言われたあの善悪の木の実から取って食べました。そして神様との関係が断たれた、死んだ、断たれた、その日以来ずっとですね、ずっと生きていたのは罪と死の原理です。パウロという人はこの罪と死の原理から解放されたいと自分の自らの力で克服しようとした人物でした。律法を全うするという方法でこの罪と死の原理から解放されたい。しかし、そのことをしたことでこれは原理なんだということに気づいていくんですね。原理というのは人の努力では太刀打ちできないことを思い知らされるのです。原理というのは一般的に原理という言葉を使うときには多くの物事を成り立たせる根本的な法則のことを言います。どこのいつの時代誰がどこでしても同じ結果になるというのが原理です。例えば私がこの場所で、鉛筆を持ってそれを離したとしたら必ずその鉛筆は下に落ちます。これはバイオ引力の法則がそこに働いているからです。じゃあこの日本の裏側に行ったアルゼンチンで同じことをしたらこの持っていた鉛筆を離して、離したらその鉛筆はこう上に登っていくかといったら決してそうではありません。必ず下に落ちます。いつの時代も誰がしても同じ結果になる、これが原理というものです。いつどこでどの時代に誰がしても同じような結果になる。アダムとエバがあの神様との関係が断たれたその日以来、罪と死の原理が人々の中にずっと生きてきたんです。それで苦しんできたんです。神との関係が断たれた人は、どの時代も皆この原理の中でしか生きられないものでした。苦しみました。いつも責められるんです。どこか心のどこかに責めがある、正しくない自分が責められるような思い。しかしこの原理からイエス様の十字架は解放してくれたと言うんですね。新しい原理をイエス様があの十字架の勝利によって開いてくださった、作ってくださった、それが命の御霊の原理です。先ほどのローマ書8章こう書いていました。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。命の御霊の原理、誰が何をしてもイエス様を信じた者にはこれが生きて働いているということ、その原理がですね、私たちのうちにもうすでに生きているというんです。この命の原理はすべての人に与えられていますが、けれどもこのことに対してまだ閉ざしている人も多くいるんですね。この原理を、イエス様の救いを拒んでいる人たちもまだ多くいます。しかし全ての人にもうすでに 与えられているんですね。見出すものはそれを我が救い主として受け入れることができます。イエス様の救いを受けた人はこの原理がすでに自分のうちに毎日生きて働いているんです。やっぱりお前は変わらないじゃないか、失敗した矢先に神様が新しい命を与えてくださったのは嘘だった、そのように偽りを持って私たちを陥れようとする、告発するものがやってきても、そのものが私たちを責めても、いまだに罪と死の原理の中で生きているかのように偽りを刷り込まれるような時に、その声に騙されてはならないんですね。その声から自分の心を見張って見守らないとならないんですね。その度に駆けつけて、そうです、私はまた失敗してしまいました、しかし私はイエス様によって新しく作られたんです、イエス様に根ざして新しくされているんです、私は罪の力からすでに解放されていて、命の御霊の原理が働いている、そう告白して、何度でも何度でも、原理ですからもうすでにそこに生きているんですから、何度でもそこから始めることができるんですね。それが聖火の道のりです。その原理の中に生き続ける、自分の身を置き続ける、その歩みを見守る、そこに新しく生まれたイエス様にあって与えられた命を生き生きと喜んで生きていく、その生活がですね、私たちに実際になっていくように神様は助けてくださいます。第2番目は何を見守るのか、何を見つめるのか、それは子供としての立場をしっかりと握るということです。子としての立場をしっかりと握る。あなたの心を見張って見守れと言っています。子供としての立場、それを奪われないように、それを何かすり替えられないようにしっかりと握るということです。父の愛に目指した場所からあなたの心を見守るんですね。誰でもこの自分を大切に見守ってくれた存在というのがあったと思います。まあ、小さい頃は親であったり家族であったり、まあ、学校の先生であったり、誰かが自分の前に立って導いて助けてくれた、助言してくれた、ありがたい存在です。この保護の中にあるというんでしょうか。しかしそのような自分の覆いとなってくれた存在、まあ、傘のような存在がなくなる時が必ずやってきます。その時に心細く感じる、自分の傘となり自分の覆いとなってくれた存在がなくなるということは本当に寂しいし心細いものです。けれども私たちがこの命のこの泉から湧くその心を見張って見守る時に、覆いとなってくださっている頼れるお方がいるんだということをもう一度そこで見出すことができます。その方は恐れるな、私があなたと共にいると、そのようにいつも絶えず私たちに温かい愛の眼差しを持って語ってくださっているんですね。でも私たちはその神との交わりの場に身を置くことがなかったらその声を聞くことができません。 そのお方に目を向けることがなかったら、その命の泉から目を離していたならば、それを知ることができません。そのような状態でこの世の中の生活を送っていくならば、私たちの心は本当に傷ついたり、また疲れたり、そのような向かい風に心は萎えてしまいます。いつも共におられる天のお父様、このお方のもとにですね、子供のように何も考えずにその懐に飛び込んで行ける場所が与えられている。このことを知るには、自分が神の子であるという子としての立場をしっかりと握っていなければならないんです。握っている必要があります。イエス様が話された放蕩息子の話、例え話、あれは天のお父様と私たちの関係を話して例えています。この息子は優しい父親のもとから離れて好き勝手に生きて、そして結果ボロボロになってしまうんです。誰も頼れない孤独で惨めな生活の渦中にある時、この息子は父のもとに帰る決断をします。自分がしてしまったことの重要さに自覚があったので、この決心は勇気のいることでした。が、今まで自分のしたことを誤って許してもらおう、息子として迎えられる資格はないけど雇い人の一人として雇ってもらおうとして、向きを変えて我が家に帰るんですね、お父さんのもとに。あの前後を読むと、イエス様が誰に向かってこの話をしていたかということがわかります。イエス様がこの例えで話された、そこには聞いている人がいたんですね。まあ当然ですけど、誰に向かって話していたのか、その場所には主税人と罪人たちがいました。そしてその彼ら、そのような人たちを軽蔑するパリサイ人、立派な人です、パリサイ人と律法学者も同じ席にいたんです。主税人とこの罪人、世の中からこのつまはじきにされる、そのような立場にあった彼らはですね、イエス様の話が聞きたくてイエス様のもとにやってきていました。その彼らをイエス様は心よく迎えたんです。いらっしゃいと。その心よく迎えたイエス様に対して、パリサイ人や律法学者たちは正しくないことを行っているというふうに責めて非難して、イエス様に対してつぶやいたんです。そこでイエス様はこの二人の兄弟の話を始めたんです。貧困法制でお父さんによく仕えているけれども、その心の内は不平不満でいっぱいだったお兄さんと、そして父の財産をもらって好き放題放蕩三昧した箸にも棒にもかからない弟、どうしようもない弟が悔い改めの心を持って父のもとに帰ってきた、この例えをこの両者がいるところで話されたんです。まあ、放蕩息子の話を聞くといろいろな感想があると思います。お兄さん的な、貧困法制なお兄さん的な目線で聞く人は、弟的な存在に対して批判的な見方があると思います。そんな簡単に許されるはずないでしょうと、自分でしたことの刈り取りをして自分で責任を負うべきだと、そのような見方があると思いますし、また弟目線で聞く人にとってみれば、自分と重なる、共感できる、そのように感じながらこの両者の 兄と弟どちらの立場もあると思います。まあ、私たちは兄的な性質と弟的な性質と両方を持っているものです。その比率はそれぞれみんな違うかもしれません。四分六か七三か二八か、兄に偏っているか弟に偏っているかわからないですが、両方の性質を私たちは持っています。まあ、何度となくこの放蕩息子のところは読む箇所ですし、まあ、聞く機会も多いですが、私は何かこういつもこの読むたびにですね、この度も気がついたことがありました。まあ、それは本当に当たり前のことなんですけれども、この父と子は親子であったということです。当たり前のことです。その前提で書いているんですが、親子であったということは、どんなことがあってもこの息子は父の子供であったということ。何かそれを度外視して読んでしまっているところがないかなと、まあ、そんなふうに感じたんです。この放蕩三昧した息子は何で帰ることができたんだろうか、いろいろな要因があったと思いますし、いろいろ読み取ることもできると思いますが、この息子はお父さんの子供であるという立場を見失わなかった。雇い人の一人にしてもらおうという思いもありましたが、でもお父さんのもとに、まあ、帰ったわけです。その立場を、子供としての立場を失っていなかったということに、まあ、気がついたんですね。父親は責めるどころか、臭くてドロドロになった家畜の匂いをプンプンさせた息子に駆け寄って抱きしめて口づけをします。この息子はそのように迎えてくれる父の姿に驚いたはずです。皆さんもうなずけるんじゃないですか。もし自分だったらこんなふうにされたら驚く。そのような扱いを受けるのにふさわしいものではなかった。お父さんはそのふさわしくないものに良い扱いをしてくれた。でもですね、このそのような扱いを受けるのにふさわしくないというのは一体誰が決めるんでしょうか。そのような扱いを受けるのにはふさわしくないというのは自分です。でもお父さんはそのようにしなかったんですね。父は、このお父さんは自分が父のもとに帰ってきたことを喜んでくれました。そして自分が迎えられて、喜んで迎えられた、ここにこの息子は自分が今まで知らなかった父親の姿を見たはずです。もともとお父さんはそのようなものでしたけれども、彼がそのような父を知らなかった。私たちはどうでしょうか。天のお父様に対してどれほどその神様の愛が広いか深いか、知らないことがまだまだたくさんあるんではないかと思うんです。このお父さんは、肥えた子牛を引いてほふりなさい、食べて祝おうではないか、この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだからと大宴会を催すんです。私たちの天の父なる神様は、子である私たちをこのように見ておられるんです。けれども私たちの側は、何か自分に不足な点、欠けた点を見つけては、子としての資格はありませんと言ってしまうんですね。言い続けていないでしょうか。私はふさわしいものではありませんと。そこに父と子の関係があるにもかかわらず、まあ、他人であるかのような そのような線引きをですね、自分自らしていないでしょうか。天のお父様は私たちがそのような欠けたものである、ふさわしくないものであるということを初めから知っているんです。知っておられます。だからイエス様が十字架にかかられたんですね。受ける価値のない、ふさわしくないものに惜しまずに与えられる、それを恵みと言うんですね。何度も言ってますが、それが恵みです。ふさわしくないというものに、資格がないと思えるものに大宴会が催され、きれいな服を着せてもらい、子供の立場もう一度そのあてがわれて、惜しまずに与えられるのが恵みです。子供というのはこの恵みという世界を知るものです。ギブアンドテイクではない、功績によって受ける報酬ではない、恵み。子供としての立場を握るというのは恵みという世界を知ることでもあります。許されている、愛されている、いつもここに戻ることができる、そしてこの場所から天の地なる神様に私たちはお父ちゃんと呼び求める祈りがです、生まれていきます。恐れるな、私があなたと共にいる、あなたは私のもの。もちろん私たちの周りには頼れる人たち、一緒に祈ってくれる人たちがいます。しかしですね、その前に、その人たちを頼む前に、その人たちに心を寄せる前に、私たちは天のお父様に顔を上げて、目を向けて、この子として迎えてくださるお父様のもとで行こうものとされている。それをもっともっと味わっていけたらと思うんです。心を見守る、それは子としての立場をしっかり握ることでもあります。第3番目は、自分を大切に思う訓練をするということです。自分を大切に思うことはあるとき、まあ、訓練が必要になることがあります。なぜなら私たちは自分をなかなか大切に思えないようなところがあるからです。その原因は様々あります。生まれてきてからの生育歴というのもあるでしょうし、大人になってからいろいろ起こってきた事柄にもあるかもしれません。でもこの愛の中で、神様の愛の中で自分を大切に思うという、命と御霊の原理が働く中で大切に思うという訓練がいります。ある本の中にこのようなことが書かれていました。成熟した人には何かのこの非難ということが起こるとき、非難に対処する知恵があります。人間関係を上手に築く人は、非難やこの批判をしませんと、むしろ他の人を褒めて励ますことに長けている。ですから人間関係を上手に築く、保つ人は他の人を非難することを控えると同時に、自分が他の人から非難されるときにも、その非難を上手に扱う方法を知っている。非難というものを克服する人になるには、自分を大切に思うことができなければなりません。自分の存在がしっかりしている人、 自分自身を愛し、そして自分を自分に充足できる人は、他の人の非難に簡単に落胆しません。敏感な反応を見せません。ですからいつも自分を大切に思う訓練をしてください。自分を尊く思う人は自分の心を上手に収めることができます。ダビデが偉大なのは自分を収めることができたからでした。彼は自分の心を収めて報復したいという思いを収めました。ダビデはまだ王になる前に初代王であるサウル王に執拗にこう命狙われて追われたんですね。妬みでした、ダビデに対する。そして自分はよく心よく使えるけれども命狙われるような不当な扱いを受けました。でも彼はその報復をしたいという思いを収めたんですね。続けて書いてあったのは、人生の恐ろしい敵は外にいるのではなく内側にあるのです。人生は染色、染め物のようですと。どんな色に染まるかによって私たちの人生は変わります。非難というもので自分の人生を染めないでください。称賛と励ましという色で人生を染めてください。自分を尊く思うことによって自分を美しく染めてください。私たちは自分の目で自分を見ても自分を大切には思えないんですね。しかし神様の愛のもとで、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているというこの神様の愛の中で、この命の泉があふれるところで私たちは自分を尊く思うことができます。またそのようなものに作り変えられていくんですね。自分を大切にするというのは、新しくされた自分を再び父の愛から引き離すような事柄から守るということにつながります。父の愛から引き離すような事柄が私たちの生活の足場にはたくさんあります。しかしあなたの力の限り見張って見守れ、命の泉はこれから湧くと言われるように、それをしっかりと見守るんですね。放蕩息子がお父さんのもとに帰ってきて許されて、そして愛を受けて、自分がいるべき最高の場所はここなんだと分かって、そしてしばらく生活が続いて、けれどもしばらく経った後に再びいろんなことが目に入り耳に入り、父のもとを自ら離れていったとしたらどうでしょうか。その場所は自分を痛めて傷つけて疲れ果てるさせる場所であったにもかかわらず、その父の愛を振り払ってですね、心を守りきれずに気の向くまま思うまま誘惑というのもあるでしょう。また自分自身の足りなさをしか見なくなるという、自分を責めるようなところだけに生きていくということもあるでしょう。いずれにしてもこの父の愛のもとを離れて再びそのようなところに足を向けていったならば、これは自分を大切にしているとは言えません。自分を大切に思うには訓練がいるんです。私たちには古い性質があるからです。習慣というふうにも言えると思いますが、良い習慣は私たちの心を非難や批判から守るものです。もし否定的な言葉を口にする習慣があれば、それは簡単に私たちを肯定的な神様から引き離してしまいます。命の泉が 塞がれないように見守ることが必要なんです。その具体的なことがこの後半の24節から27節に書かれてありました。24節、偽りを言う口をあなたから取り除き、曲がったことを言う唇をあなたから切り離せ。あなたの目は前方を見つめよ。あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よ。あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めよ。右にも左にもそれてはならない。あなたの足を悪から遠ざけよ。まあ、注意してみると24節には口について書いています。口をあなたから、偽りを言う口をあなたから取り除き、曲がったことを言う唇をあなたから切り離せ。25節には目について書いています。あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よ。26、27節については足について書いています。何を見て、何を語って、どこにその足が向いているのか注意深く見守ってごらんなさいと。見るもの聞くものというのは誘惑が入りやすい部分です。足は私たちの思いのあるところに私たちを連れて行きます、運びます。神様から引き離そうとする、またあなたには価値がないんだということ、罪と死の原理が未だにあなたを支配しているということを刷り込んでくる悪魔は、いつもこの部分を使って私たちを誘惑してきます。あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よとありました。じゃあ何を見るんでしょうか。何を見続けるんでしょうか。私たちが目を上げて見るべきところはイエス様、十字架にかかられたイエス様のお姿です。そこには私たちのすべてを許してくださった神の愛が流れている場所です。それをいつも見るんですね。ヘブル書の12章の2節には、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいとあります。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されましたと。目を離さないでいなさい。罪から、自分の弱さから、古い性質から離れる成果、この道のりというのは御言葉に聞いて御言葉に導いていただくことです。御言葉の、イエス様が語られたこの神様の言葉に身の下に身を置くということは、言い換えれば従うということ。実践的な訓練がなされます。自制もいる、忍耐もいります。それが成果の道のりです。でもこの道のりをたどっていくと、必ず起こってくることは、自分からいらない古い性質がそぎ落とされて自由になっていくということ。自分らしさというものが、このもう一度取り戻されていくという、そのことが私たちのうちに起こっていきます。必然的にそこには喜びが、どうしてかわからないけど、なんだかわからないけど喜びがあるんですね。鮮度のある毎日です。生き生きとした、まあ、もうすぐ梅、この最近ですね、梅が咲いている、もうすでに梅が咲いているその木を見つけました。梅や水仙が咲くような季節ですけれども、ほのかな香りがですね、香りの強い花はこう漂ってきます。命の泉が湧くところには、イエス様の香り、キリストの香りが放たれるんではないでしょうか。それは イエス様がおられるからです。イエス様の存在抜きにしてイエス様の香りが放たれるということはありえません。第2コリントの2章の15節には、私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのですとあります。一緒にこのアウトラインから読みたいと思います。私たちのことを言っています。第2コリントの2章の15節、はい、私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。キリストの香りが放たれるのは、その人の中にイエス・キリストが生きておられるからです。存在がそこにあるから、父なる神様を慕って自分を広げて祈れる、自分の荷を置いて主を見上げて、その懐にお父ちゃんと飛び込んでいくことのできる子供としての立場を私たちはいただいているんです。そのような神様との関係がこの紡ぎ合わせて、その絆が結ばれているでしょうか。天のお父様の愛に根ざしたその場所から心を見守って見張って命の泉がこんこんと湧くものとさせていただきたいと思います。心を見守り、そして主と共に歩んでいく日々が生き生きとした毎日となりますように、御言葉に応答してしばらく祈りを捧げていきましょう。聖霊なる神様はこの祈りの中でも私たちをどのようなものであるか教えてくださるお方です。聖霊の導きの中で今主の御前にそれぞれで祈りを捧げていきましょう。天のお父様、あなたのご愛が今日も私たち一人一人に注がれていることを感謝いたします。力の限り見張って見守れ、命の泉はこれから湧くと、その泉を塞ごうとしてしまう自らの手や、また外からの力が働くことがありますけれども、その泉がいつも生き生きと保たれるように、私たちは神様のご愛の中であなたとの交わりをますますと深めていくことができるように、どうぞ聖霊なる神様導いてください。一方的な祈りで終わっていたならば、主の臨在の中で静寂の中に語ってくださるあなたの御声を聞き分けて受けますように、恐れるな、私があなたと共にいる、私があなたをあがなったのだと、私はあなたの名を呼んだと、いつも愛に満ちた言葉で私たちを導こうとしてくださっているお方の声を聞き分けて受けますように、良き牧者の声を聞き分けて受けますように、どうぞ私たち一人一人の歩みを助け導いてください。子供として歩むものとされています。もうすでにあの私たちを苦しめた罪と死の原理は、命の御霊の原理によって解放されました。イエス様があの十字架でそのようにしてくださいました。それを握りしめて、私たちは何があっても神のことされている、いつもあなたのもとに帰ることが許されている、ふさわしくないと自ら思うようなことを気がついたならば、それをそのことをかなぐり捨てて、恵みの中で生きることができるように、 私たちを一人一人お導きください。そして毎日毎日があなたの喜びに満ちた、喜びにあふれた、生き生きとした24時間となっていきますように、お一人お一人を祝福してください。その愛が流れて、キリストの香りが私たちから放たれて、この地域を、家庭を、地域を、また職場を潤していきますように、あなたの栄光をますますと見させてくださることを期待いたします。愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。